笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
12月17日金曜日夜10時30分を回りました。いきなり僕の声であれですね、今日はカオリン不在ということで。
カオリンが不在で、はいはい、カオリンが登場。
なるほど、まあ、それで後々
後々
何やってんですかね、うん、今日船越は。
船越はね、はい、ちょっと今年さ、はい、もうあいつのスケジュール分かんない。
新婚旅行。
そうだよ。
そうだよね、うん、沖縄
なんだっけな、宮城ね、
沖縄行くってましたよね。
石垣島か。
石垣島、う
ん、なんかさ新婚旅行何回行ってんのあいつ。
いいじゃないですか、行けるじゃん、何回でも行ける。
いや年内は新婚だからね。
なんか今日あれですね、カオリンがいつも座る席に、これ何でしたっけ、ポインセチア。
はいはい、
よかったです。なんかこう微妙ですね。惜しい人なくしちゃったみたいな状態になってますけど。
そうか、
まあまあまあ、まあ、
いい人でしたね、もうね、う
ん、まあ、またね次回は元気ということで
そう、
はい、今日はそうなんですよね、うん、カオリさん、いつもの香里さんに代わって素敵な香里さんが今日はイエスでお見えになってるということで、なんか今日雰囲気違いますもんね。まあこのポインセチアもあるかもしれませんけど、こうなんていうのこうなんていうのこう大人な感じ、
大人な感じ、うん、でまたなんか曜日の違うこの二人な感じ、
はい、ああそうね、
それも違うかな、
ね、うん、大人な感じでなんか、
そう久方ぶりにでもこうね。トリとした女性を、
はい、初めてですよね、まあ、この後出てきますけど、はい、その こういう服装で、
そうね、
収録望まれた方、うんうん、過去海パン一丁、
海パン一丁の変
態男、すいません、ごめんなさい内村さん、ごめんなさい、
スイマーがね
いましたけどね、
パンツ一枚で ねそれ以来だろ、
はい、
ね、でも着物なんかどうもね365日毎日着てるらしい。
あ、もう本編に
らしいんだよね、しかも何年もらしいんだよ、
はい、なるほど、
うん、
なるほど、
期待がなんかこう盛り上がりませんか
いやいや盛り上がりません、いやいや、ちょっとあんまり突っ込んじゃうとこう本編にあれかな、
いやもう全然ですよ、もう、はい、もう日比ちゃんが話をこう膨らませて突っ込んでみたいな感じでね、
はい、でワクワクしてるでしょ、そうですね、今日、今日はちょっと僕いっぱい喋ると思って本編もあの船越もいないしね、いつも僕あんま喋ん、最近特に僕あんま喋んないんで、
今日ちょっといっぱいストレス挟んで、じゃあ
またいっぱい絡んじゃうかなと思ってますんで、
はい、そう、
はい、本編もぜひよろしくお願いします
ということで、
はい、
自己紹介してないよ、日比です。
ああ日比です、
はい、はい、進路ですということで、今夜もよろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
紹介しちゃっていいですか、今日のゲスト、はい、それでは本日のゲスト、山形香織さんです、着物ライフコンサルタントとしてですね、12年間365日、もう毎日朝起きたら着物着て、
はい、
寝るときは何でしたっけ、
寝るときも着物なんでしょ
そうですよ、
あ、そうですね、
もうずっと着物
なんだよ、なるほど、もうずっと着物、ずっと着物、はい、という、ゲストですね。着物を着て歌舞伎を楽しむ会を主催されているということで、
すごい、
また多分この後話も出るでしょうけど、日刊すごい人のスタッフっていうんですか、
理事です、
ね、主催
者、理事とか一般社団法人だからね、
はい、理事もやってらっしゃるということで、その辺のお話も今日はお伺いできるのではないかなと、思っておりますということで、いいですか篠さん、
どうぞ、
はい、よろしくお願いします、
はい、じゃ山形さんこんばんは、
こんばんは、
よろしく、
初めまして山形香織でございます、は
い、いいですね、なんかね、
そうですか、
しっとりと、
しっとりと見えます、
しっとりと、まだだんだん壊れていくんですかね、
いや それはご期待に添えるかどうか分かりませんけれども
いやでもドキドキしますね。
そうですか、う
ん、なんかね、子供の PTA に行ったらなんか時々行ったりぐらいじゃないですか。今時、
ああ今時は皆さん来ないから、
ね、今時の日本は、はい、うん、あとはどうだろう、銀座に行ったらたまに僕らよりも年がちょっとな、あお母さんぐらいの世代で品のいいね、うん、方がこうとあと飲み屋にちょっとぐらいじゃないですか。
そうですね、だいたい夕方銀座歩くとそういうのに間違えられる可能性は多々ありますね。
いやそれしか、まあ、ちょっとおしゃれなところで飯でも食ってもならも 100% 同伴なん
です。あいつ
200% 一緒にいると同伴と間違えられるって皆さんにも言われ
ます。ですよね、はい、ですよね。でもそのスタイルも、でも元々はその何ていうのかな、着物が大好きでじゃないんですよね。その何かのきっかけを持って着物に変わっていったわけですよね。
そうですね、
はい、で着物ライフコンサルタントで、はい、ライフコンサルタントはよく聞くんですよ、
はい、
なんか保険屋さんとか。
そうですね、
はい、頭に着物がつくと何が違うの、
何をするんだろうと、うん、着物に関する全てだと思っていただければ。
着物に関する全て、
はい、
それは男も女も。
男も女も、着物に、まあ、これは何ていう柄なんだろう、これ何ていう生地なんだろう、うんうん、これはどうやって着るんだろう、でこういうの着たいなって、うんうん、例えば今日着ている着物の上に着ているコートは、うん、革のコートなんですけれども、はい、もうジーンズも持ってれば、ですからあと柄のものを作ったりとか、うんうん、デザインもしますし、まあ、全て着物に関する全てを作ったり教えたり、着付けも教えたり、うん、もういろんなことを全て、まあ、着物に関することは全てなんで、ライフ着物ライフコンサルタントっていう名前を付けさせていただきました。これは私が作った言葉なので、ないと思います。
ということは、呉服屋さんで着物を売ってるっていうわけじゃないんですよね、
はい、それは違いますね。
と、で、もともと実家は呉服屋さんでもなかったんですよね。
それでもないですね。
でもいますよね、たまにね、呉服屋さんの何代目かさんで着物コンサルタントって、その方とはちょっとやっぱり違う
ですね。全く違いますね、うんうん、これはもう本当に自分がまあなるとは思わなかったけれども、やってみたらたまたまハマってしまったって言って今一番よろしいんじゃないかと思います。
なるほどね、
はい、
ぜひですね、そのラジオを聞いていらっしゃる方、ポッドキャスト聞いていらっしゃる方は、山形かほりですね。で山形のガタは検証の剣、
心がない、
心がない、
うん、それ言うと悲しいですけど山形有友の山形なんですけど、検証の剣に心を取らなくてはいけない、しょうがないですね、はい、
という名前で検索をしてください。すると、ブログですかね。
そうですね、アメブロで
出てますね、
はい、
着物インワンダー、
着物インワンダーランドで、はい、はい、ぜひご覧になってください。熱くなるような
名前ですけども、
はい、
はい、でそんな山形さんに、今日はですね、とことん、これまでの反省をお聞きしたいと思うんですが、
はい、
お生まれはなんか京都とか江戸とかじゃなくて、
うん、山口県、
山口県なんですね、
はい、
山口県どちらですか。
山口県の今は周南市と言いますけれども、はい、生まれた時は徳山市でした。
徳山市ね、
はい、
はいはい、徳山なんか自衛隊ですかね。
徳山は岩国ですね、
はい、
井出道ですね、
はいはいはいはい、
とすれば光がいっぱいあった。
僕もだから九州大分なんで、ちょうど瀬戸内三県じゃないですか。
そうですね、
山口と愛媛と大分のね、同級生もね、こう岩国とか徳山とかに結構転校したりとかあったんですよね。で割と近い印象があるんですけども、
はい、
周南市ってこの何年、 2,3 年前ですか、合併したの。
多分そのぐらい、とにかく申し訳ないんですけど、私生まれて今でも実家もずっとそちらなんですが、中学から全寮制の学校に行ってるものですから、はい、そこからもうほとんど休みしか帰ってないので、
あまり、中学どちらですか。
中学は PL 学園です。
あ、PL 学園、
はい、
あ、じゃあ清原選手とか、はい、桑田選手とかあの辺が近いんですかね、世代的に。
まあ、そんなようなもんですね。
なるほど、
はい、
あ、本当、
はい、
あ、じゃあもうあまり山口県、まあ、幼い頃の記憶ぐらいですか。
そうですね、中学からいないということはもう小学校までしか基本的には、う
ん
う
ん
う
ん、小学校までね、
はい、はい、ないですね。
ご自宅は、ご実家は今でも元気だ。
そうですね、実家はまあ、創立なんですけれども、山口県私立なんですが、桜岡高等学校という学校を、おじいちゃまが、創立で、そちらに一緒に住んでました。
学校を作った。
そうですね、
で、はい、今もその学校は
ございます。
で おじいちゃんが作ってお父さんもその後継いで、
は
い、
校長、理事長校長いたしまして、今はおじいが、理事長してますが、高校は校長はちょっとまた全然別の方がどんどん違う。
ちょっとね、想像つかないですよね、学校って。僕らなんかあの、はい、学校に通うとか、はい、そういう概念なんで、学校を自分たちで作って経営して何代もそのつなげていくっていうイメージがちょっとわからないんですけど、
すごく面白くてですね、おじいちゃまとあの小原邦夫先生ってあの玉川学園の、はい、その頃あの若い頃にあの電信学校で一緒で、うん、学校作ろうって2人で言っていて、で小原先生いくつか設計制とかあの設計学園とか、うんうん、成城とか、あと最後玉川学園、はい、まあ、おじいちゃまもうちの学校だけだったんですけど、うんうん、まあ、若い頃の夢だったらしいんですね、学校作るのが。それでまあたまたまおじいちゃんは、うんうん、あのうちの方でまあ土地が、まあ、養子なんですけど、人ん家来てある土地であの勝手に作ってしまったらしいんですが、おばあちゃんの、あのおじいちゃんの土地で。
なんか塾作ると全然わけ違いますけどね。
そうですね、
まあ、それでもまあすごいですよね。もう、じゃあ創立何年ですか今。
70何年、ちょっと本当申し訳ない、ちょっとはっきりしないですが70年以上だと思います。はい、
学校経営もでも厳しいですよね。
多分本当に大変な、うんうん、子供も少ないですし、うんうん、大変だと思いますし、あのいろんな、教育面でいろんなこともございますので、うんうん、昔とは全然違ってきてるんで、はい、
その頃、まあ、そこを、まあ、学校を作った、家系の中で、まあ、育って、まあ、小学校6年生までですよね、
はい、
子供の子どんな暮らしぶりなんですか。相当なんかこうお嬢様というか、
まあ、基本は、私お手伝いさんがお家にいて、お使いさんがお家にいて、あのなんか面倒見てもらってたりとかしましたし、あまり小さい頃親と遊んだ記憶はないですね。あのいつもいっぱいたくさんお客さんが家にたくさんいらしてて、あのお正月かそういうことは、あのお正月になると預けられたぐらいで、山のように人が来て芸者さんとかその呼んで、そのやっぱしあの、あの呼んで3日未満大変だったので、私たちちっちゃい頃邪魔だったので、あの小松川さんのところに泊まってたとかいうこともありましたね。
そこで一応着物はじゃあその頃ちらっと見てはいるんですね。
小さい頃から着てましたね、あの七五三とかそういう時、お正月に。
まあでも一般的にその子供の頃からずっとっていうのは、子供の頃はいわゆるって時にしか着物着てないんですよね。
もちろんもちろん、ね、あのそうですね、小さい頃しか着てません、うんうん、
で高校がピエール学園行きますから、ピエール学園で着物を着てるわけじゃないですよね。
高校はですね、実家に帰ったんです。またこれが大変なこと。
中学じゃあピエール学園行って、
高校だけ3年間実家に帰らさ、要するにあの、やってるのにやらないのもおかしいんじゃないかっていうことで、3年間本当に今引きこもりのようにあんまり出ずに、
自分の経営してる学校に、
学校に帰ってしまったんですね。大変でしたね、それはね。
でもそれでもやりにくいでしょう。
すごくやりにくいですね。
いじめられたりしません？
いじめられます。
ますよね。
はい。
もうなんかあの学費安くしろよとか
もうそれは本当にあのマット囲まれたりとかそういうこともしましたけれども、うんうん、その頃からちょっと強くなってたんですね、自分がで、まあ、卒業はまあ無事終わってしまってでまたまた PL 戻ったんですけど、
じゃあ大学、
短大だったんですよ。であの大学に行くのはもうすぐお嫁に行けということで、まあ、PL 一応戻って2年間住めたら、はい、まあ、あの留学でもして、うんうんうん、すぐお嫁に行くようにという形だったんですけど、でまあ短大を卒業して花嫁修行し、その後に1年間留学をしたらですね、人生変わってしまって、はい、全く別人になってしまったんですね。
留学はどちらに行かれたんです
か？アメリカ・ロサンゼルスですね。
何がそのロサンゼルスでそんなに変わったんですか？
っていうのは自立、うんうん、何が本当にこれはね、あの自分の生まれ育ちではなく、うんうんうん、あなたは何をしてますか、どこで生まれましたかじゃなくて、何ができますかって言われた時に私何もできなかったんですね。もうお嫁さんになるもんだと思ってたので、はい、あのまあお料理洗濯とか、あのお茶とかお花とか踊りとか習ってたんですけど、別にキャリアが何もないわけで、それって頭バカじゃないっていう感じだったんですよ。
すいません、大丈夫ですか、放送的に。
あ、すいません、だからびっくりしてしまって、私何かする人になりたいと思ったのがその時だったかもしれない。
宇多田ヒカルと逆上のなんかあれですね。まあ、でも同じような、こうなんか私普通のが欲しい、普通のが欲しいというかね、で逆に普通のことができるんで、特別になんか自分の武器が何もないという、
何もなかったです。その時に本当になんか働くっていうこととか、人と喋れて同等に何かができることってあるといいなと思い始めてから、全く私が多分人間が変わったんじゃないかなと思うんですね。
じゃあその、衝撃を受けて日本に帰ってくるわけですよね。
帰ってきました。はい。
で何をしたんですか？
そのままですね、あの 東京に帰ってきたらですね、
東京にその、じゃあ大阪から
いや、成田から東京に着きますよね、うん、そうしましたら友人がアメリカで当然できるので、うん、山口に帰らず私はここに住むと
多いですそのパターン、なんかどっかで聞いたなんか、はい、みんな東京に住んじゃう、
はい、で嫁にも行かずそこに住んでしまって、
う
ん
う
ん、
東京にね、
で最初は一生送りで遊んでたんですけど、うん、そういうわけにいかなきゃ帰ってらっしゃいと、うんうんうん、だったら就職するって言って就職を勝手にしてしまい、うん、そのまま結婚ですね、
就職したのはどう、なんかこういう仕事就きたいとかいう願望とか夢とかあ
った？全くないですし、働いたことないので
どこでもいいやと、
どこでもいいやっていうことで、たまたま、うん、エステティックサロンで通訳を募集してたので、うん、そこはその有名な、まあ、白金のとこだったので、うんうん、私ロサンゼルスでビバリーヒルズで知り上げたので、ええ、私ヘアサロンで働いたことがあるって嘘ついたんですねそしたらその本当に嘘ではないですよ、本当にアンソニーっていうところ、ヒロシアンドアンソニーって、そのアンソニーさんとそこの社長が友達だったんですよ、偶然ですけど、うんうん、それで
引き寄せてますね、
で嘘ついたのごめんなさいっていうのをアンソニーさん電話して働いたことをしてもらい、1年間だけそこで働かせてもらったのが初めて。
そこで出会った方と結婚されたんですか？じゃあ
違います、
その後ですね、
じゃあその後に、まあ、たまたま出会った宝石商の人と結婚したんですね。
またこのねえバブリーな感じですよね、宝石商。
超その頃はバブリーでしたね、
宝石商の。
そうそう、時代的にもね、
はい、絶頂期で、頂期ですね、
絶頂期ですね、
宝石商とか41年間生きてて会ったことないですね。
あーとね、もう一人いますけど、ね、今行かせれば知り合いのお兄ちゃんとかね、うん、まあまあね、でも宝石商もね、まあ、何の商売もそうですけど、すごい儲かってる人とそうでない人もいるじゃないですか。
でも儲かっても落ちる時もありますからね。案の定、
案の定、
案の定もすぐ来ますけど、短かったのその時間は。
でも最初の段階ではすごく良かったんでしょ、良かったっていうか、その経済的には豊かだったんでしょ。
まあそうですね、うん、で優しかったですし、うん、まあそれもあったんですけど、
人間もいい、金もある、
まあ、だけどいい人すぎたので、うんうん、騙されちゃったんですね。そうすると一気で10くらいの負債で
10億、
はい、その
10億の負債
当時、うん、で実家からも、私の実家からも知らないでお金を借りてですね。
あ、それあんまいい人じゃないです
よ。いい人じゃなかったですね最終的には。で結局、うんうん、まあ、それが原因でいろんなことがあって別れて一人ってなると、私本当に働くことができないわけですよ。何もしたことないし、うん、もうでも実家にもお金借りてないし、そこで初めて自分で生きなくちゃいけなくなったっていう。
何歳の時ですか？
30なったぐらいですか、
ちょうど。ちょうど、
はい、
で、今までそんなに自分の中ではこれっていう武器を持たずに、なんか立ち上がらないと、
うん、
追い込まれてますよね。
それ別にゼロではなくて、うん、借金だといろんな人たちがその言ってくるし、実家になってその来るわけですから、
はいはいはい、
私何をすればいいのか本当に迷いますよね。
で自分が借りた借金で、ね、返せって言われればまだ分かりますけど、うん、わけのわからんうちに
借りたこともないのに何千万とか何億も私に負債をつかせるわけですよ、
うんうんうん、
で親に借りてるわけですから、うんうんうん、どうにかしなくちゃいけないの、もうゼロじゃなくて最初から何千万とかがもともとあったお金がなくなりの話なので、うんうん、そこからですね、私 の, 就職は新人スタートが、
うんうん、そこでじゃあまあ、足がすくみますけどね、普通だったら。
はい、すくみましたね。
何を始めました？
最初はですね、何もできないので、うん、しょうがないから、うん、知り合いの人が、うん、ハワイに行かないかって言ったんで
ハワイ
に行きましたね。
ハワイに。
それは
常磐ハワイアンセンターじゃないですよね。アメリカのハワイに。
たまたま、うん、ある大きな会社の建設会社の奥さんが知り合いで、うん、ハワイに落ち着くったと、うん、で皆さん行くんだけど、うん、まあね、子供たちも一緒に行くときに誰か英語も喋れて、うん、いろんなことができる人いいか、ちょうど今こういう時期だから昇進だし、うん、一緒に行かないかっていうことで、うん、なんかビジネスなんかね連れてってくれて、うん、はいはい、すごい大きなお家で、うん、車も全部なんか借りてもらって、うん、なんか皆さんのお金を預かって、うん、毎日毎日レストランにその行くんですね。もうそれもなんか不思議なご縁なんですけど、で、うん、お知り合いって言ったらおさのさんたちとご一緒に皆さんでね、ご飯食べてて、もう昇進でもご飯もお金も何もない時に、まずそれが半年間だったんですね。でそれ帰ってきたらまたまゼロじゃないですか、私。
そうですね。
どうすればいいんだろうって言って、今度は私の知り合いの方に言って相談したら、 ものを書く、あのたまたま雑誌を持ってらっしゃったので、うん、はい、お手伝いしなさいということで、生まれて初めてものを書きと、うん、インタビューと、うんうん、知らないのでテープ起こしまで生まれて初めて
地味な仕事
地味な仕事が意外と楽しいじゃないと思ったんですね、うん、はいはいはい、だからもう売るのは嫌だと思ったので、うん、まあ、それで離れてそこに行き、その後に、うん、もうすぐそれも、まあ、飽きるわけじゃないんですけど、なんかもう、うん、全部こなすともう全部飽きるんですよね、きっとね。そのうちに、うんうん、エステに昔行ってた人の紹介で今の私をの仕事をしてる人と出会うんですね、うんうんうん、でしませんかって言われたんで、うん、じゃあしましょうっていうのが今の着物のきっかけなんですよ。
しませんか、もっと具体的に なんて言われたんですか。
着物の仕事あなたに向いてるからしないって言われたんで、あ、私着物昔から好きだったから知ってもいいですねって言ったのがきっかけですね、
うん、そこから着物ライフコンサルタントが端にこう向かうわけですね。
向かうですね、はい。
分かんないもんですね、なんかね。
いや、もう
ご縁ですかね。
生まれてこの方こんなことになるなんて思ったこともないし、
引き寄せてるとか、
ね、そうですね、う
ん、はい。今週はですね、あ、こんなところで終わっちゃった、もっと聞きたかったってことで、来週ですね、いよいよクリスマスイブの夜にここから先のお話またじっくりお聞かせください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
読書の達人、
師走ですよ。
ええ、
ね。忙しいね。
忙しいですか。
忙しい忙しいね。走り回ってますが、はい、日々くんもかなり走り回って。
そうでもないですけど、うん、はい、
そんな日々くんがお送りします、はい。読書の達人でございます。
新しいなこの振り。いいですかこのまま。はい、いいですね、なんかいつもと違う感じで。はい、今日はですね、ちょっとタイトル長いんですけど。日本で一番社員満足度が高い会社の非常識な働き方という本を、ご紹介します。これ、ね、出たばっか、多分ね、あの予約、僕アマゾンで予約しといて 4,5 日前ぐらいに届いたんで、まあ、出たばっかなんですけど、最近ね、結構メディアとかでも取り上げられることが多いので、ご存知の方も多いと思いますけど、2年連続社員満足度調査で日本一になった、EC スタジオさんを経営されていらっしゃる、山本社長が書かれている本です、以前 iPhone と Twitter で会社は儲かるかな、なんかタイトルの本ご紹介したんですけど、まずあれも山本さんの本だったんですけど、山本さんが書かれた2冊目の本ということで、タイトル通りといいますか、 EC スタジオさんのその世間一般からするとおそらく非常識なその会社運営の仕方というか、社員さんの働き方というか、そういうのを一冊にまとめられた本になってるんですね。で、まあ、これも、有名ですけど、会社に電話がないと、電話は一切鳴らないと、オフィスがとか、お客さんには基本的に会わないとかね、実際その、フェイストゥフェイスでは会わないとか、社員に、ね、iPhone 全部配ってるとか、10連休が年4回あるとかね、まあ、いろんなそのこうキャッチーなというか、そういう目立つところは結構有名なんですけど、それ以外でもね、この本の中では、その EC スタジオさんが、実際に、行ってる取り組みを、なんていうんだろう、 1小節1つ人取り組みみたいな感じでこうたくさんですね、分かりやすく、書かれてます。いろんな制度、例えばこうランチトーク制度なんて、こう社員は、自分よりも職責上位の人を1人誘って月に1回ランチを一緒に取らなきゃいけないみたいな、でそれはなんか会社が補助するみたい な、 例えばそんなんだったりとか、いろんな制度があるんですけど、そういうのが載ってると。で、後半の方ではですね、その EC スタジオさんの、商品というか、そのサービスというかの、紹介、こういうツールを使ってこういうふうに効率化してるっていう、でそういうサービスを、EC スタジオが提供してるっていう、宣伝っていうんじゃないですけど、そういうのも紹介されたりとかね。で、中小企業というか、小さい会社ほど多分こういうそのなんですかね、基本的にはその EC スタジオ の IT を使って会社の経営の効率化を図ろうっていう コンセプトというか、まあ、そういうサービスを提供している会社なんですけど、小さい会社ほどねやっぱ IT 使ってその効率化ってこう効果が出やすいと思うんで、小さい会社をゲストされている社長さんとか、まあ、社員の方、読まれるとね参考になること多いと思います。その一個一個はそのなんていうんですか、実際やってる取り組みとかそういう仕組みとかそういうことなんですけど、その背景にあるその考え方とかね、これからそのもうまだまだどんどんこう、ね、IT の技術なんかもこうこれまだまだ発展していくでしょうし、そういう中にあってこう技術だけ追っかけるんじゃなくてその背景にある考え方みたいなところが多分すごく大事で、そういったところも多分読み進めていくうちにいろいろこう気づきなんかもね多い本だと思いますので、ぜひお手に取ってですね読んでいただけると参考になることも多いかと思います。ということで、本日ご紹介した本は、日本で一番社員満足度が高い会社の意匠式な働き方でした。読んでみてください。いきなりだってまあまあいいか。
いやだっていつもこのパターンじゃない。
そうか。そうですね。
自分のポジションがなんか、
うん、あそこじゃなくて、ちょっと立ち位置が僕微妙、なんかファファファファしてると思うけど。
大丈夫、いつもファファしてるから。
立ち位置まあいいんですけど。あれですね、山田さんも、うん、まあね、ずっとお話しされてるところもこう横からね、こう、うん、話聞いてて、まあもちろんお話の内容もなんですけど、こう、うん、なんていうの、こう所作というか、うん、立ち振る舞いというか、うんうん、やっぱそれ着てる。なんていうの、影響されるんだよね、うん、多分ね、
うん、影響すごくされます
ですよね、はい、だからなんかその辺でなんかこうチャラチャラしてるようなやつのこうピシッ、まあ、僕らはまあじゃないですか、やっぱりこうスーツピシッと着るとちょっとこう気が引き締まったりとかあるでしょ。僕はあれなんですよ、
着物にしようよ僕らを。
あ、着物ですか。
うん、紋付き袴、
はい、無理です。じゃあ
なんで、
いやいや、もういいです。
スーツ着る、スーツほら自分のサイズのやつ
着て、ね、そういうのもいいんですけど、まあだからやっぱり影響されるでしょ、うん、なんかやっぱりその気の抜けた格好して表出るとなんか気の抜けた振る舞いしちゃうし、やっぱりスーツピシッと着たりとか、あとなんか靴とかきちっと磨いて表出るとやっぱりそれなりに振る舞うじゃないですか。だからそういう意味でやっぱりこう大事ですよね、着るものとかね。やっぱ着物はいいですよね、こう大和魂ですよね。
やりますか、じゃあ
着物ですか。
いよいよ背中に達人と書いた
着物、絶対ですね。
いや絶対なんだ。そう、でもさ、はい、男性の着物って紋付き袴とかなんだっけ、サラなんだっけ、パターンいくつありますよね。
サムエみたいな、あれは着物ではないですけどね、
うん、まあ、あとなんだっけな、
着流し、
着流しですね、はい、一番カチッとしてるのは何でしょうかね。紋付き袴ですかね。
なかなかでも着る機会ないです、うん、浴衣ぐらいですよね、うん、年に1回ぐらいなんか浴衣着るかなぐらいで、
紋付き袴は結婚式とぐらいですか。
でも着流し、お二人ともお似合いになりそうでしょ、体型的に。
ありがとうございます。よかったですね。
着流しはね、
遠回りがやっていかせる時が来ましたし、
いやお互いね、
日本人体型、
はい、でも俺紋付き袴の方が好きだな。でも
似合いそうですね、
ほら昔こう剣道やってたんで割とね、そういうあれでは。
じゃあ次回また山形さん多分和装で来ていただけるでしょうから、迎える僕たちも来週は
浴衣ぐらいで
和装でお迎えして、
来週ね、
はい、金高くじゃあ来週は放送するということで、今日はこの辺りで締めるのはいかがでしょうか。
今週、あ、時間ないよ、
はい、
はい、ってことで皆さん良いクリスマスをお迎えください。
はい、
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？